萌えろプレビューニュース。この番組は私トンさんが個人的に気になった野球ニュースをお伝えしていく番組です。
はい、こんにちは、トンさんです。今日は12月2日、昨日ですね11月1日の試合でついに長かったレギュラーシーズンが終わりました。オリンピック挟んだらね、ほんと長かった感じがしますね。もうこの時期になると他球団とか全部戦力外とかの話になってるんで、まあなんかこういろんな話題が飛び交ってますけども、昨日もですね、昨日行われたのはヤクルト広島戦で、まあ、結果としては9対7で広島勝利ということだったんですけれども、昨日ですね、記録がかかっていたのが鈴木誠也のホームランですね。ホームランが出ればホームラン王に、今39本で、今というか、昨日までですね、始まるまで39本で村上、岡本が並んでいたので、そこに鈴木誠也が並んで3人でホームランキングを分けるということだったんですけれども、3人並ぶとね、78年ぶりだったんですよ。78年戦前かってこと？いや、びっくり、43年ですね。なんですけれども、まあ、惜しくもならずでした。ただですね、この2人並んだだけでも、これがまた、レアで、これでも37年ぶりということになりました。前回、ホームラン分けたのは、なるほどね。ホームランキングの37年ぶりは日本人2人か。1984年、掛布と、宇野勝ですね。が、37本で、2人同時と。これが37年ぶり。で、日本人ということを除くと、2004年に巨人のローズと横浜のウッズが45本はすごいハイレベルですね、並んで以来となるので17年ぶりということになりました。あとですね、そっか、ヤクルトだから村上が打ってれば最年少の40号到達っていうのもあったんですけれども、ここも届かずですね、39本でフィニッシュということになりました。あとですね、記録的には、まあ、これ昨日も話して難しいだろうと言っていたんですけれども、広島の坂倉がですね、打率めっちゃ上げてきてまして、まあ、5打数5安打やると鈴木誠也を抜くみたいな話があったんですけれども、昨日3打数2安打で終わりました。で、それでも3割1分5厘ということで、これ牧を抜いて2位まで上がってきたかな。1位が鈴木誠也で、2位が坂倉。これもしかしてもう1打席で4打数3安打で、鈴木誠也が4打数無安打だったらあったのかな、ワンチャン。っていうぐらい、まあ2人ともね、交代してしまったんですけれども、まあ、そんな、ことがありました。まあ、あと最後、締めたのは栗林投手ですね。ただ、栗林投手、ここをですね、最後、新人最多セーブを狙って、37セーブがですね、セーブ機会なかったら登板機会なかったと思うんですけど、見事できまして、これで投げたと。で、今36セーブのところで投げてですね、山安が、新人記録で37セーブで、セーブして、37セーブにして、新人記録タイということになりました。 ただですね、ちょっともったいなかったのが、今シーズンというか、今シーズンというか、まあ、今季からシーズン始まったばっかりなんですけど、繰り返し投手。被弾が今までなしということで、なので、登板してね、から、今まで、ホームラン1本も打たれてないということだったんですけれども、なんと、この最後の試合にですね、一発食らってしまいました。で、防御率も 0.7 とかだったんですけれども、0.86 までは、まあでも1点以下。さすがですね。0.86 というフィニッシュです。で、セーブもですね、連続セーブの記録が20試合に伸びまして、これが2009年の岩瀬投手に並ぶプロ野球記録2位タイと。歴代1位は横浜の大魔神佐々木投手が1998年に達成した22試合連続。これシーズン内なのかな、シーズンこうやって継続されるのかな、この記録は。まあそんな記録を達成しております。本当に新人王がわからないですね。牧選手が栗林投手なのか、まあ、普通のシーズンで言えば中野選手とかも入っててもいいぐらいですし、まあ、佐藤輝明選手も入っててもいいぐらいですし、いや本当にわからないな、これ。牧、栗林は、まあ、この2人だと思うんですけど、本当分けますね。全くわかんないですね、どっちか。3割20本 VS 37セーブ、防御率 0.87 すごすぎる。まあ、そんな感じの、昨日最終試合となりました。最後の最後までね、記録がかかったんで楽しめたんじゃないでしょうか。で、次はですね、いよいよ CS 日本シリーズということになっていくんですが、どうやら日本シリーズは、9回で終了ではなくて12回まで行くらしいですね。で、しかも、12回で決着がつかなかった場合はタイブレークでやるというニュースを見ました。これ確定なのかな、ちょっとすいません、確定かどうかわからないんですけれども、タイブレーク式でやるっていうニュースを見ましたね。まあまあ、ね、コロナが落ち着いてきてる中なので、いたずらに伸ばしてね、変なところで最後の最後にケチつくのは、すごいもったいないんで、まあなんとかね、うまく、時間も短く、まとめて、決着ということになればいいかなと思いますね。今シーズン、新しい様式でやりましたけども、まあ、9回はさすがに、ちょっときついなと思ったんですね。まあ何がきつかったというと、引き分けが多いと、こんなに引き分け出るかなっていうのがあったんで、で、まあ、そんなに問題になってないというか、問題にすべきものでもないんですけど、勝率でね、争ってるんで、セ・リーグは、ヤクルトより阪神の方が勝ち数多いんですよね。4勝も多くて。ヤクルトが73勝で、阪神が77勝。まあ、その分ヤクルトがですね、引き分けが18ありまして、阪神が10個ということで、まあ、その分勝率がヤクルト良かったので、優勝ということになったんですけど、ね、やっぱ多いですよね。一番多かったのどこなんだろう。まあ、ソフトバンクで21試合引き分け。めちゃめちゃ多い。15% ぐらいですか。ですね、試合の 15% 引き分けというのがあったんで、やっぱりちょっと決着をつけてほしいので、12回とまで言わなくてもいいですが、タイブレークとかはありなのかなとはちょっと思いましたね。別にそんなにタイブレークが良くないとは思ってはないんですけれど、成績が難しいのかな。ピッチャーとかいきなり防御率上がっちゃいますしね、打点もつきやすくなったりとかするんで、今までの記録を考えるとなかなか難しい ですが、タイブレークもありなのかなと、あと何者応援も今年なく、まあほぼ逆に無観客でね、あの声が入らない中で選手が喋ってる声が聞こえたりとかいうのがありましたが、あのサイン盗み疑惑の時にね、阪神のヤクルトの村上選手が叫んでるのが聞こえたりとか、まあ、ちょっとヤジっぽいものが聞こえたりとかねして、それはそれですごい楽しめたシーズンだったなと思いました。うん、まあ、僕西武ファン、まあ、西武ファンじゃなくてもあれですけど、あの風船飛ばしたりするのもね、一時期インフルエンザが流行った時とかもなかったんですよ。まあ、あの唾ついてそれが飛んじゃうんで。でもシーズン通して丸々なかったっていうのはなかなかレアでしたし、まあ、応援歌もなくね、スピーカーで音鳴らして応援歌っぽいものを鳴らし、応援歌というかあの太鼓とかですね、太鼓とかラッパ鳴らして、で応援歌は歌っちゃダメよってやってたりしたんですけど、うん、なんかあれはあれでみたいな、やっぱりでもちょっと応援したいんですけども、ちょっとアメリカっぽい雰囲気の応援に近づいてきて、純粋に野球の音とかを楽しむとかいうのだったらありなのかもしれないですね。でもやっぱりチャンスになるとね、ちゃんて歌いたくなっちゃうじゃないですか。なので、まあどっちがいいかっていうのもありますけど、なんか今後もしかしたら、まあ、コロナが落ち着いたとしても、そういうおとなしくっていうか、あんまり音を立てずに試合を見ましょうで、みたいな。もしかしたら出るかもしれないですね。なんか何かしらこう、一個のきっかけにはなってきたのかなと、今シーズンもね、いろいろ気づかされたことがあったので、まあこれはこれで無駄じゃなかったのかなと思います。さてね、来年、どんなシーズンになるんでしょうか。もう来年の日程発表されてましたが、うん、どうなるんでしょうね。本当楽しみです。あとはもう本当オフシーズン、新しい選手、FA、ね、どうなるか。カープは FA 3人衆を熟考しますというお話でしたね。大瀬良、クリアレーンに、堂林で、さらに鈴木誠也ですよね。ちょっとドキドキしちゃうんじゃないですか、球団のファンは。うん、まあそういうところもね、他球団の動きとかも気にするとすごい楽しくなってくると思うので、ぜひぜひ皆さんいろんなニュース見て楽しんでもらえればなと思います。はい、それでは今日のブレイクニュースここまでにしたいと思います。お相手はトンさんでした。